願いてください。語るものは拙いんですけれども、また、お聖霊がまた導いて分からされてくれるならば、恵みがあろうかと思います。どうぞ主が導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。それではお手元の例示文に従って30分ちょっとぐらいですけれども、話したいと思います。突然なんですけれども、ノーベル文学賞を受賞した日本人っていうのは、過去に、2人だけで、1968年、川端康成さんと、1994年の、大江、健三郎さんと。で、大江健三郎さんの、受賞発表後に、200万部くらいの、大江さんの作品が、全国つつ裏裏で、売れていったようですけれども、多分少なめに見てもその半分くらいの読者は、私も含めて心をこう大いに悩ませたのではないだろうかと。当時、なんかワイドショーなんかの、本屋さんなんかこう街頭、インタビューで、良識のある、企業のサラリーマンたちが、いや、日本人の作家が、大江さんが、ノーベル文学賞を受賞したのっていうので、とりあえず、大江さんの作品を読んでみたんですけれども、10ページぐらい読んだところで、よくわからなくなって、先に全く進めなくなりました。私は頭が悪いんだと思います。自己嫌悪に陥っていますと。少しずつ言い方は違ってたんですけども、概ね、そんなことを皆さん言っておられました。これはもう大変に、あり得ることです。川端康成さんの文学は読んで分かりにくいものではありませんけれども、大江さんの文学は、非常に、難解で、結構分かりにくいものです。とりあえずそう思って読まないと、俺きっと、俺が頭が悪いせいだと、大体こう自己嫌悪に陥ってしまったりします。そんな私も研究者ではありませんけれども、研究者の、指摘によれば、大江さんの文学というのは、こう、積み重ねして構築されているので、こう、そもそものところから解きほぐしていかないと、なかなか、理解できない側面があると言われています。確かに言われてみれば、一次関数がよくわからないのに、こう、微分とか、積分を見せられて、さあどうですかと言われても、これは面食らっちゃうのが、これは当たり前で、微分や積分を理解するためには、この一次関数あたりから、こう、順次積み上げていって、ようやく、こう、到達できるように、大江さんの文学も、初期のものから、順々にその世界に入っていった方が、これ分かりやすい文学だと言われています。こうした蓄積を無視して、もう最新作の作品をポンと取り出して読んでみても、これは理解がなかなかこう及ばないことがあるっていうことは多々あります。で、大江さんという人は23歳の大学生の頃、飼育という発表を作品して、芥川賞を受賞した、しましたけれども、その中に、天からって言いますから、空から降ってきた、黒人兵が登場するんですけれども、なんかこう、彼の姿と、イエス様の姿が、なんかこう、ちょっとこう重なるというか、ちょっとイエス様の姿がこう、垣間見えるというか、そんなこう、場面があるんですけれども、大江さんという人は何度もキリスト教の信仰に入ろうとした人なんですけれども、この世の中っていうのは不確か不確実であり、キリスト教のようなこう確実なものを持ってしまうと、なんかこう文学作品がこう不自由になってしまうと、そういう恐れからまだどうしてもこうキリスト教には入りきれないと、何度もこうおっしゃっている作家です。確かにこの世の中は不確実性といいますか、不確実であって、 それが、まあ、彼の文学の根底を支えているようです。エルサレムの南、荒涼と広がるユダの荒野に、もう、毛衣をまとい、腰に、まあ、皮帯を締めて、食べるものは、イナゴと飲み水だけという、まあ、炎のような預言者が現れました。私も半年ごろ前、健康にいってんで、イナゴしばらく食べたことがあったんですけども、あんまり美味しいものではありません。まあ、バプテスマの、まあ、ヨハネという人ですね。バプテスマのヨハネの登場は、イエス・キリスト出現の、これはサインであると。さて、この新約聖書というのは、大変、まあ、周到な用意がなされて、まあ、キリストというものを、こう登場させていますけれども、ユダヤの国土っていうのは、まあ、岩手県ぐらいですか、面積は。もう、大変こう小さい国土なんですけども、その小さな国土をめぐって、もう、ペルシャによる支配から始まって、ギリシャが攻めてきたり、エジプトがやってきたり、シリア、バルチア、そしてローマ、ほとんど500数十年間にわたって、まあ、外国の圧政と支配下に置かれてきた国でした。その支配下と、まあ、圧政の中で、ユダヤ人たちは一つの、まあ、希望を、まあ、抱き続けてきたと。それはもうご承知のように、救い主、キリストの来臨であって、やがてメシアが現れ、ユダヤの国土と起こり、それを取り戻してくれると。そういう、まあ、絶対に近いような、まあ、希望を抱いていたと。その年、ローマの権力者で、セイアヌスっていう人が、ユダヤ人の弾圧政策を実行に移し、一方、ローマ知事ピラトは、ユダヤのコイン、お金、まあ、ユダヤの貨幣に、ローマ皇帝の聖状を刻ませ、もうエルサレムの祭司や立法学者たちは、このユダヤ人弾圧政策に結局は、まあ、譲歩せざるを得なかった。確かに、メシア・キリストの来臨が、もう急がれると。そういう期待にすがらなければならないほど、まあ、当時のユダヤはとても不穏な空気に満たされていた。メシア・キリストが現れるとするならば、こういうタイミングなのかなと思わせるような、まあ、状況というものが確かに選ばれています。フィリピ書の2章の6節8節で、レジュメの1番ですけれども、まあこれはご承知のお言葉で、レジュメの1番で、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。まあ、何度も聞いて、まあ、何度も聞くとどうしてもこう慣れっこになっちゃうんですけども、こうじっくり見ますと、まず神の似姿である神の子が、神が、まあ、人としての性質を持って、現れたと、まあ、書いてあって、これはどういうことだろうかと、まあ、さらっと読むんじゃなくて、多分私たちは立ち止まりながらここは考えなければならないところなんだろうと思います。神様の似姿、そして神の子、ヨハネ3章13節にはレジュメの字番でイエス様が、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子ですと。神の、まあ、見姿、神の子が、まあ、天から下ってきたと、まあ、一応こう淡々と書いてありますけれども、いつかの礼拝で金持ちと ラザロの、まあ、例え話をしましたけれども、ラザロっていう人がアブラハムの懐に抱かれて、もう天国の階段を上っていくと、魂の光がもう冠のような泡を作り、もう舞いながら神を賛美しながら上っていくと、もう光り輝くこの素晴らしさをどう表現したらよいものか、もう魂たちはホサナーホサナーと神をたたえ、歌を賛美しながら舞い、知恵と恩寵の光を放ちながら天へと昇っていくと。もうその賛美の美しさは、ノアの契約を伝える希望の虹のように心に響いてくる。もう輝き合い、そして歌い合い、その調和がただごとではない。天の賛美が甘やかになっている。ヨハネ3章13節。しかし、天から、まあその天から下ってきたものがいます。すなわち人の子です。天から下ってきたところ、その地上に広がっていた光景は一体何だったのか。イエス誕生当時、ユダヤは、まあ、ローマの、まあ、ユダヤだけではなくて、まあ、ローマ帝国が、大体いろんなこう、覇権を握っていた時代で、ユダヤ人も、その圧政と支配下にありながら、まあ、ヘロデ大王のような人が現れ、しばしば権力を取り戻したりしますけれども、あれも完全に、もう、ローマの傀儡政権みたいなもので、結局、まあ、西暦40年頃には、国として、まあ、ユダヤはほとんど、まあ、滅ぼされてしまう。視界の近くにある、マサダの要塞は、古代ユダヤ王国最後の、まあ、なんて言いますか、砦、拠点となった、まあ、城ですけれども、この要塞も、ローマによって陥落。まあ、この要塞で、967人の、ユダヤ人が、まあ、集団自決をした、まあ、事件は未だにこう語り継がれていますけども、輝き合い、歌い合い、その調和がただごとではない。もう賛美が天では甘やかになって響く。その天から下ったものはいます。すなわち人の子です。大江健三郎さんの詩句の中に、時代はまさにこの戦争の真っ最中。そこに突如として、こう、アメリカの飛行機が落ちてきて、たった一人生き残った、まあ、黒人兵が、まあ、こう、捕まえられてしまう。今まで、まあ、黒人なんか見たこともない。考えたこともない存在が、全く異文化が文字通りこう天から村の中に降って湧いてきたわけですから、もう村中が驚きでこう湧き返るわけですけどね。天から下って神の子、天から下ってきた神の子イエスにとって、この罪と争いに満ちたこの世界は、全くな異質の世界、まあ、異文化と言いますか、この地上は異文明であったことは間違いない。ある小説のタイトルに、闇彦というのがあって、面白いなと思ったんですけれども、国語辞典を調べても、闇彦、発見できるものではありません。どうやら、古事記にある海彦と、まあ、山彦に、なんかこう関係のある、あるらしいんですけども、海彦、山彦は、まあ、大抵の日本人なら、まあ、知っていて、兄の海彦が、こう、海を治め、弟の山彦が山を治めていたけれども、ある時山彦が、仕事を交換しようぜ と、海彦に申し出て、しぶしぶ兄をこう承諾させたんだけど、承諾させたんだけれども、この時、弟はその時に、兄から借りたこう大切なこう釣り針をこうなくしてしまいます。もう兄に返せ返せとこう迫られて、泣く泣く海の神様の住む国に赴いて、海の神様のこう手助けで、釣り針をこう取り戻して、やがて陸に戻ってこう兄を懲らしめるということをしたりするんですけれども、この山彦っていう人は海の神様の娘さんをめとって、その子孫が大和朝廷の血筋となったと、そう古事記には書いてあります。ところでこのストーリーには前段があって、それは二人木の命が天命を帯びてこう地上に下ってきた時に、とってとっても美しい、お姫様と出会った。早速、妻にしたんですけれども、二人木命は、本当に私の子供かなと、もう疑われちゃった、この花咲夜姫は、ひどいことをおっしゃる。高貴なお方の巫女ならば、凡庸な生まれ方はいたしません。証拠をお見せしましょうと。この花咲夜姫は、これから出産をする、産屋に火をつけるように命じて、火の中から三人の、巫女を産んだと。で、その二人が、海彦と、山彦ですけれども、で、火の中から生まれてきたのは三人の巫女であったんですけれども、あと一人はどこに行っちゃったんだろうかと。これは当然の疑問ですけれども、古事記はこれには何も答えてはいません。それをある作家が、勝手にどうやら、じゃあ闇彦ちゃんと名付けましょうということで、この世界の闇を収める役割を振り当てたっていう、そういうことだったみたいなんですけれども、つまり山彦が山を治め、すなわち陸、この地上を治め、そして海彦が海、そして闇彦が、闇と言いますか、死の国を治めるように、したわけですけれども、考えてみますと、その、教会が持つ信仰の原点というのは、キリストの受難と言いますか、キリストの死を悼むところから、なんて言いますか、私たちの、原点があると言いますか、キリストが十字架にかけられた、先ほど親信条で告白しましたけれども、死んで葬られて黄泉にまで下って、そして私たちはそのことをどう受け止めるのか、そして神はこのキリストを黄泉の世界から蘇らせ、復活させられたという営み。これが、私たちの信仰の原点ですけれども、フィリピ書の2章の6節から8節で、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。もう私はこれ何回も読んでますから、そうなんだなと。けども考えるときに、神が人間の姿となって現れ、十字架刑に処せられ、そして、死んだ。で、神が死んだ。で、このメッセージは大変に 驚くべきことである。神が死んだと、これに驚かないとするならば、人はこれから残りの人生で何に驚いて生きていったらいいのだろうかと。教会はこの驚きを常に持ち続けなければなりません。教会がこの驚きを失ってしまったとき、それは教会が教会であることをやめるときであると言われても仕方がないかもしれません。神が死んだ。教会はこの驚きに打たれ続けるだろうと。よく哲学は驚きに始まると言われますけれども、キリスト教の神学もまた驚きに始まって、いやむしろキリスト教の神学の驚きの前に哲学の驚きなど色あせてしまう。神が死んだ。この知らせに驚いた者は、他のいかなることにももはや驚こうとはしないだろうと。そして残念なことに、教会がこの驚きを、この知らせに驚かなくなってしまって、かなりの時間が経っているのではないかと。そんな、指摘もあったりします。私たちにとって、もしかすると最も悲しむべきことは、神の子が十字架で死んだ。この知らせに対する驚きを、失ってしまったことではないか。まさにこのことこそ、驚くべきことである。多分今教会にとって何よりも緊急なことは、神が死んだ、この知らせに対する、驚きを、取り戻すことであると。でフィリピ書の2章の6節から8節、読んじゃえば、さーっと読むんですけども、この、ピリピ書2章6節から8節にしても、この知らせに、驚かないということであれば、それはもう教会じゃないよって言われても、仕方がないのかもしれません。改めてピリピ書の2章の6節から8節。キリストは、神の似姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。大江健三郎さんの、芥川賞を取った詩句の中に、突如、アメリカの、飛行機が落ちてきて、生き残った黒人兵が、捕らえられると。もう今までも考えたこともない存在が、全くの異文化が、天から降って湧いてきたわけですから、村人たちの驚くまいことか。ヨハネ3章の13節で、誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。黒人兵が天から降ってきて驚いたという次元の話ではない。神の子が天から下ってきた。で、教会はおそらくこの驚きに、もう教会が軽挙されるその日まで、この驚きに打たれ続けることが教会の一つの使命なんだろうと思います。当初はなんかこう奇怪な怪物のごとき生き物に驚いていたんですけども、だんだんと日時が経ってみると、黒人兵の存在は 異文化には違いないけれども、この人里離れた四国の山の中で、村の子供たちは、村の子供たちと、黒人兵は、少しずつ、心をこう通わせていくっていうことになります。一方、村の大人たちの中に、町役場の人間が登場してきて、これは現代の文化や秩序のこう代表みたいな人たち で、子供たちは明らかに天から降ってきた異質な、存在とともに暮らしているんだけれども、その村役場の大人たちは世間とか、あるいは秩序とか、あるいはこう良識であるとか、そういったものと必ず接点を持っていますから、天から下ってきた存在に素直に心を開くことができないという、そういう状況が描かれています。そんな中で、まず子供たちが心を開いて、黒人兵、天から降ってきた存在との間に、調和というか、平和というか、そんなものをこう作り出していくわけですけれども、レジュメの最後4番で、ルカ18章の16から17で、しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。ところがある日、天から降ってきた黒人を、もう村役場の大人たちが村から連れ出して裁判にかけた挙句に、もう捕虜ですからもう殺してしまおうじゃないかという、そういうアクションが秩序側から提示されて、せっかく保たれ始めた、森の中の調和が破れていきます。破局が森の中に訪れる。明日は十字架にかからなければならない。フィリピ書2章の6節8節で、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にし、使える者の姿をとり、人間と同じようになられ、そして人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。これはイエス様の使命で、イエス様ご自身も、これは自分の使命について、おそらく明確な展望を持って、天から下ってきたんだろうけれども、いよいよ十字架にかかると。その前夜に至って、ちょっと怖くなったと言いますか、何がしかの、不安であるとか、恐怖がゲッセマネの園で、心に昇ってきたということがあります。この夜、ゲッセマネの園でのイエス様の祈りは、ああ、神よ、できることならこの苦く苦しい杯を私から取り去ってくださいであり、だが自分の使命を思い出し、再び気を取り戻し、しかしそんな私の願いなんかには耳を貸さず、御心のままに導いてください。こう祈りが変わっていくわけですけれども、十字架前夜、自分を守るのか、それとも人間、罪人たちを守るかの まあ、分かれ道というか岐路、ゲッセマネというのはそういうある意味一つの分かれ道だったんだろうと思います。黒人兵は自分を守るのか、それとも幼子たちを守るかの、そういう岐路、分かれ道に立たされたときに、いわゆるこの黒人も、なんて言いますか、ゲッセマネのようなところにいよいよ立たされた。黒人兵の下した決断は、自分を守る、いわゆる自分が救い主ではないことを露呈するわけですけれども、考えてみたら、まあ、救い主はイエス様一人で、二人も三人もメシアは存在するはずがありませんけれども、もう最後この黒人兵の、何と言いますか、こう、ものすごい自分を救おうとする、もう内的エネルギーが、もう爆発しちゃうわけですよね。黒人兵は、今まで子供たちと調和を保ってきたけれども、いつまでも俺は静かにしているわけではない。彼は命を奪われようとしたときに、自分を守ってくれた子供たちをもう人質に取っちゃって、自分の身を必死に守ろうとする。もうこの苦き杯を取り去れ。なんかそういう側面だけが顕著に現れてきたと。もう御国の子供たちと今まで同化していた黒人兵が急にもう内的に爆発するという形で、大変な一つの破局がこう森に訪れてくる。黒人兵は散々暴れ、人質に捕らえた少年は大きく傷つけられ、で最後黒人兵はなたで、まあ、撃たれて、まあ、死んでしまうと言いますか。そして夏休みが終わり、関わった何人かの子供たちに、まあ、深い何かこう挫折感のようなものを残したまま、森の村はこう昔と同じように、まあ、元の世界に戻っていくところで、まあ、ひと夏の出来事と、まあ、作品は終わっています。閉鎖的な世の中から隔絶された森の中の、まあ、夏休み、ひと夏の、まあ、出来事であった。ゲッセマネのその長い反問の末、イエスはしっかりと自分の使命を取り戻し、そして確信に満たされる。もうこれでいい、時が来たんだ。人の子は罪人たちの手に引き渡される。それが神の御心だ。さあ皆の者立て、行こう。見よ、私を裏切る者がやってきた。イエス様は完全に平静と威厳と祈りの中で取り戻していました。するとイエスを捕縛する人たちの中に混じって弟子のイスカリオテのユダがやってきた。もう巣は一大事。ペテロはもう持っていた剣を鞘から抜いてイエスを捕らえようとする敵の男の耳を切り落としたと書いてあります。するとイエスはよせ、剣を持つ者は剣によって滅びるだろう、 私はここにいる。そんなに大勢で暴力を振るう必要はないだろう。イエスは自ら進んで捕縛されたと。こうして神の子が死んだのです。神が、死んだ。教会はこの驚きを決して絶対に失わないだろう。この驚きに打たれ続けること、それが私たちの教会の原点であると、一言お祈りしたいと思います。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと。神様、何度も聞いてきたメッセージで、何度も聖書通読で読んできたところですけれども、私たちはこの驚きを決して見失うことはありません。今日もあなたが私たちの罪のために、あの天から下ってきてくださって、十字架についてくださって、私たちの救いをまた全うさせてくださったことを心から感謝をいたします。本当にまた、あの黒人兵もまたメシアかななどと思いましたけれども、最後には本当に自分を守ろうとする、内的エネルギーが本当にこう爆発をして、そう思うときに、あなたの従順とこう従いといいますか、それは何と大変なことであったろうかと改めてこう思ったりをしますけれども、私たちは今日もこの驚きに打たれ続けます。尊い主イエスキリストの皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。